皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は8月の第2週を迎えました。先週はちょうどこの時間に台風が一番近づいて雨風が吹き荒れる中での礼拝でしたけれども、神様感謝をいたします。私たちがあなたに選ばれ、あなたに救われ、あなたを愛し、あなたの家族であることを共に表し、少ない人数でありましたけれども、主を心から真心の礼拝を捧げることができました。神様、今日は世の中ではちょうど盆の時期でありまして、多くの方々が自分の家族のもとに帰り、自分は一体どこから来てどこへ行くのかということを改めて考える時として与えられていることを本当に感謝いたします。神様、この前ある番組で40代一人暮らしが日本を滅ぼすというテーマで話し合いがありました。本当に日本の国は少子高齢化の荒波を受けておりますけれども、主よ、どうかこの方々を祝福して、将来のために良き基礎が備えられるように、仕事においても、またいろいろな人付き合いにおいても祝福をいただいて願わくは、主よ、良き家庭を与え、また子どもたちをお供えくださいますようにお願いを申し上げます。そのために立てられております政治家たちも、十分な本当に心を尽くして施策を施していくことができますように、どうか憐れんでください。主よ、私たちはこのあなたの御前に神様の家族として集まっております。どうぞ私たち一人一人をあなたが覚えてくださり、私たちがあなたの子供として生きていくと同時に、兄弟姉妹として、あなたの家族として、昔イスラエルの人たちが互いに助け合ったように、群れの中にいる異国人ややもめみなしごを本当に大切に育てていったように、私たちもここにあるあなたの家族として、教会として与えられた務めをこの地で果たしていくことができますように導いてください。今日都合があって来ることのできない兄弟姉妹がおります。どうぞあなたがその場所にあって祝福してください。時を同じくして持たれておりますたくさんの教会の礼拝をどうか祝福してください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の木曜日のことでありました。家内は毎週1回の病院の楽しい楽しいリハビリに行っておりまして、私はちょうどその日が税務署に行く日だったんですね。私の目の前の予定表には10時半宮崎税務署朝上さんと書いてありまして、行こうと思ったんですが、もう一枚のこっちの方のホワイトボードを見たら、家内がもう出かけてからですけれども、はっと思って13時30分と書いてありまして、あら、どっちが本当やったかなと思って、それとなく税務署に電話いたしましたら、13時30分からということで、いやー失敗したなと思ったんですけど、だいぶ最近朦朧してまいりました。今日はちょっと皆様にもお祈りいただきたいと思いまして、あそこに掲示しております資料を見させていただきましょうか。どうぞご覧ください。ご案内はいたしておりますけれども、この場所はこの礼拝堂と牧師館があるところが 神様に捧げた土地でありますけれども、具体的には宗教法人日本メロナイトキリスト教会会議に寄付をしたという形になっております。で、来年から家門先生をお迎えするということが決まりまして、私たちも生活が変化いたしますので、前の保育園の土地とそれから建物が2つ、それを神様に捧げ、具体的には宗教法人に捧げるということを決めて話が進んでおるところでございます。で、その土地でありますけれども、普通ですね、土地を誰かが誰かに譲ります、まあ、売るでも買うでも、どちらでもいい、それこそただであげるでもいいんですけれども、そういたしますとその土地相応の評価額に従って、所得税、譲渡所得税というのを税務署は、あるいは国は欲しいわけです。で、教会会議が裏の土地を買ってくれればですね、もちろん万歳なんですけれども、ちょっとそういうわけにはいきませんで、結局寄付という形をとって、教会会議がそれを受け入れるというふうになります。で、ここに番地と土地の番地と面積と家屋の番号がこう書いてありますけれども、家屋の方はもう全く価値がないというふうにいたしまして、実は土地がですね、結構な値段がするということであります。いろいろ調べたんですけれども、この辺ではだいたい坪12万、駅の近くですと13万ぐらいするんだそうです。で、それで計算いたしますと、いわゆる譲渡所得税というのがですね、この数字の一番下に書いてありますけれども、500万以上かかるということなんですね、なんだかんだで。そして、国会に寄付と、それからそれを受け入れるということですと、国は税金を自分のもとに取ることができませんので、実はみなし譲渡課税、所得譲渡、みなし譲渡所得課税というのをするんです。で、つまり宗教法人は税金払わなくていいですから、寄付した上に私がさらに500万国に税金を払わなきゃなんないということになるんです。で、これではいくらなんでも不合理だということでありまして、例えば学校法人ですとか医療法人ですとか、今回みたいにその公益法人の一つであります宗教法人に対して、善意の寄付をした場合には、その寄付を租税特別措置法第40条というのがありまして、非課税にしてあげますという、制度があるんです。今から20数年前にこの土地と建物を作って、そして寄付した時もこの租税特別措置法第40条というのを使って非課税にしていただいたんですけど、これがですね、なかなか面倒くさいんですね。書類をこのぐらい出さないといけない、いろいろ本当にもう本当に大変なんですけど、そして1回承認されてからも10年に1回ぐらいですね、本当にそのように今使われていますかという報告書をですね、また税務署の方に出さなきゃならないというのがありまして、本当に税金というのは国は欲しいんだなというふうに考えたところであります。皆様は国民負担率という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。私たちはこの国をやっていくためにいろんな形でこれを支えているわけです。いろんな、はっきり言えば税金、その他租税効果と言われるものをですね、負担しながらこう生きてきたわけですけれども、今日本はですね、例えばある人が月に100万円、もしですよ100万円の収入があったといたしますと、税金でいくら持っていかれるかご存知でしょうか。大体 日本の国民負担率は、3年前ですけれども 44%。 安いですか高いですかでその 44% のうちのですね、ほぼ 25% がいわゆる税金として国に納める分、その他の分は社会保障つってですね、年金とか保険とかなんとかかんとかで私たちにまあ後で見返りが来る分というふうになってるわけですけれども、 44% やっぱりかなりだなというふうに思いませんか。アメリカは 32.7%、 その代わり、ほとんど個人責任で生きていくっていうね状況で、今まあね、健康保険のオバマケアが外れるの外れないのっつってね、いろいろ騒いでましたけれども、まあ、アメリカは本当に自由と責任の国であるようであります。イギリスは 46%、 ドイツは 52.5%、 スウェーデンが 56%、 フランスは 68%。すごいですね、7割近くを国が持っていく。その代わり大学まで授業料は免除、無料ということになりました。どっちがいいんでしょうかね、高負担高福祉っていうのがありますが、日本は今やらどうやら中負担中福祉ということになるんじゃないでしょうか。江戸時代、昔こんな言葉を習われたんじゃないでしょうか。六公四民、お百姓さんがお米を取りますと、そのうちの取れ高の6割を、ね、お上が持ってって、あと4割であんたたちは生きていきなさいという、まあ、そういうのがですね、江戸時代の初めには大体多かったようであります。でもだんだんそのうちに、これじゃちょっと大変だな、当時は百姓は生かさず殺さずという言葉がありました。ですから、ね、お金が余って現金になって反乱を起こさないようにガッと絞り取る。でも殺しちゃっちゃ全然税金が上がってこないからですね、まあそれなりにこうね、許してあるというか、彼らにも蓄えをあげるということでですね、まあ最初は公四民だったそうですが、そのうちに五公五民、半分半分ということになって、最後はですね、大体四公六民というのがまあ普通だったようであり、もちろん地方によって違うんですけれども、大体そんなことだったようであります。そういたしますと、江戸時代の頃も今も私たちもあんまり変わらないんじゃないかというような気持ちいたしません？ちょっと話を聖書の方に引っから戻しますと、じゃあイスラエルではどうだったかということでありました。イスラエルでは大体ですね、国の組織として彼らは10分の1税というのをこう負担してたんですね。それはなぜかというと、イスラエルに部族がいました。いくらでしたっけ、はい、ウィカロさん、12部族いたんですけれども、その部族の中の一つ、レビ族は土地が与えられなかったんですね。まあ聖書の言葉ですと、私業が与えられなかったと言います。で、彼らの私業は土地ではなくて神様であるということだったんですね。つまり十二部族の中のそのレビ族は、イスラエルの他の11部族の人たちが10分の1を彼らに与えることによって、つまり、ですからちょっと一つ分多いんですけどね、10分の1 10分の1 10分の1じゃなくて11を、その10分の1が11になるんですけれども、彼らはその贈り物を受けて彼らは生きていく、そして神殿の奉仕をするということだったんです。結構ね、安いと思いません？1割ですからただイスラエルの中には、まあ、旧約聖書の中にいくつかのお言葉があるんですけれども、10分の1と捧げ物、 というふうに言われておりまして、その他にですね、何かいろいろな、まあ、例えば神様に感謝の捧げ物をするとか、何か大失敗をしてですね、大きな罪を犯したら神様に特別ななだめの供え物を捧げるとかいうふうにして、彼らは十分の一と捧げ物という感じで国を支えていたようであります。ところがこのイエス様の時代はローマがこのイスラエルの国を支配しておりまして、ローマの国が彼らに重い税金を課したんですね。資産税、消費税、それから関税つってですね、いろんな関税があったらしいんですけれども、今は関税っていうとね、国と国との取引に対して税金がかかりますけれども、例えば公の工事で橋、川に橋をこうね作ります。そうするとその橋の通り賃をこう、そこに主税人がおりまして取ったんですね。から大きな荷物を運びますと、はい、荷物いくらあたりいくらっていうのを取ってですね、まあ、聖書の中では主税人の話はたびたび出てきてですね、ザーカイさんは決められた税金の何倍ものお金を取ってですね、その人々からお金を搾取し、みんなから嫌われていたっていう話がありますけれども、この当時は結構税金は多くなったようであります。その税金の中で今日読んでいただきました聖書の中にもう一つの税金があったということなんです。それは神殿税というものだったというんですね。一節飛びますけれども、24節のところに、一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。私大分から宮崎に引っ越してまいりまして、ここで開拓伝道を始めまして、その当時はまだ田んぼも畑もありまして、一応佐藤家の後継ぎという立場でも帰ってきたんですけれども、父が亡くなって結構税金大変でしたね。先ほどお配りいたしました資料の中にも書いてあると思うんですけれども、その、ね、資料の左の下の方に、固定資産税課税額7万6544円って書いてありますが、これは今度教会に、教会が寄付を受け入れていただくその土地建物について年に1回払ってる税金なんですね。のまんです、たったこれだけの土地で。ちなみに皆様方は私にはところにはちょっと畑もありますけれども、田んぼや畑ってどのぐらい税金がかかってるかご存知でしょうか。これはお話しましたね。はい。300坪でいかがいくら？あら。違う矢野さん。うん。もっと安い。680円。300坪で。本当に、というね、感じですよね。まあ、農地っていうのはね、それこそ生産のための、所有物っていうかね、資材の一つですから、そんなにそこに高い税金かけられたら、農家の人はもう本当に干上がってしまうわけである。だから私のところは今畑がね3段900坪ありますけれども、年間 3番2400円ぐらい多分矢野さんその2400円ぐらい覚えてらっしゃったと思うんですけど、1段あたりは800ちょっとぐらいの税金で済んでいるわけです。ですから私的にはここの土地を教会会議に受け入れていただくと随分楽になるなというちょっと計らぬよからぬ、ね、まあ、願いもあるんですけれども、まあ、助かります。まあ、そういうことでですね、 ここに一人の税金を集める人、これは主税人ではないと思いますけれども、そういう役割になった人が、おそらく近所の人たちでしょう、地域の住民が来て、このイエス様、ちょうどペテロですかね、ペテロに聞いたということなんですね。あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。ちょっと変な言い方じゃないでしょうか。集めに来たんですがとか、納めてくださいとかじゃなくて、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと、こんな風になんか来たっていうんですね。多分それはこれまでの流れの中でイエス様の今までの公の言動に原因があったんじゃないだろうかと思うんですね。イエス様は神殿に来て、ある時はそれこそアレナを持ってですね、バーって鞭を振るって、そこで売ってある鳩ですとかなんとかいろんなものを、両替人とかの台をですねひっくり返して、出ていけ、ここは祈りの家とならなければならない、なんていうようなことをなさった。それは神殿の側から言うと乱暴狼藉ということになるんじゃないでしょうか。さらにイエス様は安息日を無視しているなんていうようなことが結構ありました。それからイエス様がもう一つはっきりなさったのが、清めの儀式はもういらないとおっしゃったのであります。当時のユダヤ人たちにとって清めの儀式を守るというのは、神殿に行って自分たちが礼拝するのと同じすごく大事な彼らのいわば掟であったわけです。ですからそんなことをたびたびしてらっしゃるイエス様のところだったもんですから、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと、こうかなり厳しく追及されたような感じでペテロは聞かれたということであります。でこの神殿税っていうのは、新改訳聖書では下の方にいろいろ中とかついてたんですけれども、1ドラクマという単位があったそうでありまして、そのドラクマというのは2デナリ、デナリっていうのはもう何度もお聞きのように1日分の、普通の人の働きでもらえる賃金、いろいろ5000円とかね、1万円とかあるかもしれませんけれども、1日1万円だといたしますと、2ドラクマ、つまり2万円1人が、これ年間です。そして大体3月4月頃になると近所の人がこれをみんなのところを回って集めて神殿に納める、神殿で、その維持費として、使われるということだったようであります。もちろんそれは神殿の維持であると同時に、旧約聖書の中を見ますと10分の1の捧げ物がただレビ人の生活のためだけではなくて、やもめ、みなしご、キリユの外国人のためにも使われたということでありまして、神殿のもう一つの大切な働きはやっぱり社会福祉の、仕事であったわけです。そういうことのために使われたのでありました。前置きが長くなりましたけれども、するとペテロは納めますと言ったと言うんです。そうですかつってですね、その人は帰っていったか、じゃあまた後で来ますねというふうに言ってだか、そこはちょっと、書かれていないんですけれども、その後彼が家に入りますと、どうやらここにはイエス様しかいらっしゃらなかったようですね。他のお弟子さんは誰も、いなかったようであります。そしてイエス様の方からこんな質問をなさったというんです。シモン、あなたはどう思うか、地上の王は 税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。
王様は国民から税金を取ると思います。
私は詳しくは知りませんが、今天皇のご家族というのは税金を納めていらっしゃるんでしょうか。分かりませんけれども、もしかすると取ってないかもしれませんね。そういうことだと思います。王とその子供たちは税金を納めない。それでペテロは言ったわけです。他の人々からです。するとイエス様は、では子供たちは納めなくてよいわけだ。何の話なんでしょうか。これは神殿税についての話であることは明らかです。ちょっと振り返ってみますと、この17章のこの話に至る前にどんなことがあったでしょうか。イエス様はペテロとヤコブとヨハネ3人のお弟子さんを連れて高い山に行かれました。そしてその山の上でペテロは驚くべき光景を見たのでありました。イエス様の御衣が真っ白になって、御顔が太陽のように輝き始めて、なんとモーセとエリアが出てきて話を始めた。ペテロは本当に嬉しかったでしょう。感動したでしょう。そしてその前にペテロが16章のところで学びました。イエス様が、ピリポ・カイザリアに行った時にお弟子さんたちに向かって、あなた方は私のことを誰というかとお聞きになりました。その時にもうご承知のようにペテロは、あなたこそ生ける神の子キリストですという素晴らしい告白をしてイエス様に喜ばれたのでありました。そのことと、そして実際にペテロが見た山の上でのイエス様の神としての、神のお子としてのそのお姿と、今日の話と、ペテロちょっとどうなんだいと、こんなふうにイエス様はおっしゃったんじゃないかなと思うんですね。あんた時こんなふうに私に言ったけれども、そして私の本当の姿をあなた見たけれども、そして神殿に捧げ物をする、税金を納めるっていうのは、それは結局はもちろん人々の手に渡るんですが、神様に捧げることですよね。私たちの献金と同じように。なのにあなたは誰かがやってきて、あなた方の先生、つまりイエス様はですよ、自分じゃない、イエス様は税金を納めるのか納めないのかって聞かれると、納めますってこう言っちゃったんですよね。ペテロは多分ハッと気がついたんじゃないでしょうか。私は口ではイエス様こそ生ける真の神の子、神様ですと言っているけれども、人から聞かれてイエス様って、ね、私たちと同じように税金を納めるんだろう、ほら神殿税をと言われると、納めますとですね、即座に答えてしまった。不意をつかれるとつい私たちは弱くなってしまうことがあるのではないでしょうか。 時々スピード違反で警察にお世話になることがありますけれども、あの時聞かれて一番つらいのが、お仕事は何ですかって言われるのでありました。はい、牧師ですと言わなければなりませんが、本当に牧師も許されて、
本当に神様に清められて、やっぱり御心を行わないといけないですね、豊垣さんで。そう思うんですけれど、本当に今日もあの長距離運転をいたしますが、本当にあのやはり自分が告白していることをしっかりとこう生きていくように、したいものだなというふうに考えます。イエス様は、じゃあ子供なら、そして子供ならだけじゃなくて子供たちはとおっしゃってまして、なんとここでペテロ、お前も治める必要はないんだよとおっしゃっているんですよね。なんというありがたいことでしょうか。クリスチャンってなんてすごい人たちなんでしょうか。さて27節、イエス様はおっしゃいました。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。このつまずくっていうのは怒る、怒るという言葉と同じです。つまんないことで彼らを怒らせないようにしよう。彼らだって神殿という、イエス様もお認めになっているあの大切なその場所を、神様に仕え信仰を養うその場所のために奉仕をしているんだから、彼らをつまずかせないようにしよう。治めるということになさったわけです。で、普通でしたらここでイエス様のグループにはちゃんと会計係がおりました。イスカリオテのユダさんです。彼は、このグループの会計でお金を持っておりました。普通だったら、じゃあユダが帰ってきたらユダに行って、その一人ね、2でなり、納めるようにしようじゃないかというふうになるんですけれども、それをイエス様はなさらなかった。イエス様がおっしゃったのは、ペテロ、湖に行って釣りをしなさい、そして釣れた魚を打って神殿税に当てなさい。それだったら私には分かります、私たちにもできます。 そうでもなかったんですね。最初に釣れた魚を取って口を開けると、なんと銀貨が一枚見つかるはずだ、それを取って私とあなたの分、二人分、ちょうどあのこれは1ドラクマってですね、4デナリ分の価値があるそうですけど、この銀貨は、でそれを納めなさいと、イエス様はおっしゃったというのであります。その後ペテロは釣り道具を持ってガリラヤ湖に行ったでしょう。そして餌をつけて釣り糸を垂れますと、なんとグググッと引く魚がありましてですね、ペテロの魚っていう、この四方の表に書いてあるような魚が釣れたんだそうでございます。なんかこの魚はちょっとね、口のところが大きくなってて、なんか石ころやらですね、いろんなものを加える習性があるらしいですね。はい。その時のペテロの気持ちってどうだったでしょうか。こんなことをなさるんだイエス様はっていう、本当にもうなんか多分笑い出してしまったっていうか、もう嬉しくなってしょうがなかったっていうか、そういうんじゃなかったかなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。イエス様は何という楽しいことを私たちにしてくださるんでしょうか。今日礼拝の一番最初に読んでいただきました、御言葉はこんなでありました。私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださると書いてあります。楽しませてくださる神に望みを置くよ。なんと行き届いた神様のご配慮でしょうか。もちろんこの
ご配慮の背後には、イエス様が22節から23節でお語りになりましたイエス様の十字架と死と復活というものがその土台になっているということであります。しかしイエス様にとってはそのような大きな出来事と、なんとガリラヤ湖のペテロがこれから釣りに行くところのその魚の口の中に銀貨を1枚入れてペテロが来るのを待ってて、最初に投げ入れたその一投でピッと釣れてという、まさにこれはね、いわゆるグッドタイミング以上のガッドタイミング、神様のタイミングじゃないかなと思うんですよね。私はこの写真を見ながらふっと、この魚って豊脇さんに似てないかなと思いました。今年の1月の総会で、私たちは知らなかったもんですから、独身の豊脇さんを教会の牧師に迎える、仕方がないかな、考えました。しかしなんと神様はこの口の中に一匹の銀貨を、あ、一匹じゃない、一個の銀貨を、里見さんという銀貨をですね、加えさせて、私たちにくださった。もうそれと重なってしょうがなかったんですけれど、本当に神様は私たちを楽しませてくださるな、感謝だなというふうに思いました。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちのために本当にイエス・キリストをくださいました。イエス・キリストは私たちを愛し憐れんで、ご自分を捨てて十字架にかかってくださり、その命を投げ出してくださったばかりではなく、本当に私たちを助け導き、今日も生かしていてくださること、あなたがよみがえって今私たちと一緒に生きておられること、そして私たちを豊かに導いて喜ばせてくださることを感謝いたします。どうかこの主を仰いで今週一週間も歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。